柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けいたします。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。さて、私ねちょっと好きな動物がいるんですけど。
好きな動物？
そう、しかもねそれをこの前キャンプしてた時に出会ったんですよ。
ほうほうほう。
それがフクロウなんです。
フクロウ？
そう、
森の守り神って言われてるフクロウね。
そうなんですよ、もう私フクロウが大好きで、もうなんなら飼えるものなら飼いたいぐらい好きなんですけど。
あれって飼えるのかな？
あ、一応ねペットとして保護されているフクロウもいて、もちろん野生のフクロウは鳥獣保護法かなんかで取っちゃいけないってことになってるんですけど、ペット用のフクロウとかもいて、フクロウカフェなんか行ったことありますか？
ないよ。
可愛いんですよ、フクロウがいっぱいいて、その中でお茶飲めるっていうフクロウカフェがあるんですけど。
フクロウの中に混じってお茶飲むんだ。
そうです。まあでもね、そうじゃなくてもフクロウっていうのは本当に昔から日本人の生活にも守り神ってさっき監督もおっしゃいましたけど、信仰されてきましたし、日本では特にアイヌの文化で大切にされてきてますよ ね。
北海道の旅館とかホテルの入り口にフクロウの置物が置いてあるんだよね、
ありますよね。それでちょっと調べてみたら、世界中でフクロウってやっぱり守り神とされてるみたいで、例えばヨーロッパだとギリシャ神話にも登場するらしいんですよ。
へえ。
そう。でメキシコでも富と幸福の象徴って言って、こんなちっちゃな置物なんかで陶器の置物の袋の置物もあったりして、で私もその袋が大好きで、実際飼えないので袋の置物を部屋のいろんなところに木彫りの置物だったり、
置いてるわけね。
そう、置いてるんですよ。でもね、この前キャンプに行った時、鳴き声だけは聞こえたんですけど、実際の実物は見れなかったので、いつか野生のフクロウを見てみたいなって思ってるんです。
そうね、野生のフクロウがいるということはそれだけ自然が豊かであるというね、証拠なんでね、皆さんもちょっと森の中に入ってね、フクロウを楽しむ、余裕を持たれたらいいんじゃないかなと思います。
ぜひ。
はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。あ、袋の声だ。
袋の声、
いいですね。さて今日はどんなお話をしましょうか。
はい、今日はねもう本当皆さんメディアで話題になってるんで、どなたも知ってると思いますけど、クマ対策です。
もう毎日のようにニュースになってますよね。
なんかね、アウトドアを楽しみたいんだけど、やっぱりクマが怖くてという人もね一定数いるんじゃないかなと思うぐらい、
いるんじゃないでしょうか。
やっぱり野山に出る人はね少し減っちゃったんじゃないかなと思うぐらいの、
だって今市街地にも出るじゃないですか。
アーバンベアとか言ってね。
ねえ、
クマは去年ぐらいからねすごい話題に上るようになってきたんですけど、最初はどんぐりとかの餌が不作で、
去年そんな話ありましたね。
それがないから、
そうそう、
人の住んでるエリア近くまで来て、人里に出てきて、出没してきて、それによって人が遭遇して、被害に遭ってると、いうことが言われてきたけども、今年になってきてまたちょっと違う状況があるんじゃないかと。それは例えば冬眠するクマが本当は痩せてるんだけど痩せてないとかね。
冬眠明けだと本当は痩せてるはずなのに痩せてないと、
ということは栄養が十分取れてたということだよね。
そうですね、食べ物があったということになるんでしょうか。
どんぐりとか不作にもかかわらず栄養が取れてたということは、いわゆる人里に出てきて柿とか栗とか、そういう人が今までこう取ってきたもの、実がね、 まだ山野山になってて、はい、それをたくさん取ってたからこんなね、まあ、肥えてる熊がいるんじゃないかとも言われてますけど、まあ、その熊ねやっぱり今年も被害が出てます、はい、もうすでにね。
そうですね、
うん、このね出没情報なんかねデータ見るとすごいんだよね。
本当だ。
令和6年には出没情報、はい、これ4月から3月ということでね、
はい、
速報値なんですけど、
はい、
24,348。
すごいですね
令和5年ね、
はい、
でも令和7年度
昨年ですね、
うん、5,776なんです。
しかもこれは、うん、北海道は熊の出没件数について未公表のため、うん、北海道以外、あと九州はね熊がいませんから、うん、本州だけのエリアで5万件も、
まあ、本州四国 ね、
そうですね、
四国も数は少ないですけど犬はいるんで、
でも5万件って2年前で2万4000だったのが5万件倍に増えてるわけですよね。
すごいでしょ。
でしかも昨年の人身被害者数なんて238名の方が怪我されてると、
うんうん、
とんでもない数ですね。
そうなの。不幸にしてねお亡くなられた方もいらっしゃるし、それでまあ県別に見るとやっぱね東北地方が多いんだよね。
あ、本当だ。
よくね子供の頃に、はい、いわゆる人里に熊が出てくると、うんうん、役場の車が回ってきてどこどこのところにね熊が出たから気をつけてくださいなんて、はい、役場の候補者が回ってきたんだけど、
はいはい、
おそらく今も数倍の勢いでいるんじゃないかなって感じるね、
うん、
状況ですよね。
なんか秋田県とかすごくニュースになってたイメージありますけど、やっぱり昨年の出没件数でも1位ですね秋田県。
まあ、それでその熊なんですけど、はい、昔山行く人はね熊鈴って言ってね、
はい、
鈴を鳴らしながら歩くと、うん、まあ、そういう音を聞く熊は基本的に人が怖いので、うん、そういう音のする方を避けると、
そうですね、
うんうんうん、いう習性があったんだけども、どうも人里に慣れてきたクマは、うん、そんな鈴ぐらいの音ではびくともしないんじゃないかなとも言われてます。だからクマ鈴をつけてるから安心だということには絶対、うん、まあ、もう少したらねそういう結果もいろいろと検証されてくるんだと思うんですけど、うん、もう鈴つけてるから安心だなんて思ってね、
うん、
いたらダメだなということ で、
はあ、じゃあ一体何をしたらいいんでしょうか。
いやまあ対策はねちょっと後でもお話しするんですけど、うん、これ一つ言えるのは、うん、いろんな学者の方が説を唱えてるんだけど、
はい、
俺がねいろんな方聞いて思うのは、うん、やっぱり人口減ってるでしょ。
あ、はい、
で特に地方行くと過疎化が進んで、
うんうん、
野山で遊んでる子供もいないし、
確かに
耕作放棄地といって今まで人が住んでて、あ、まあ、柿を取って干し柿にしたりね、
うんうん、
栗を取って食べたりとかしたんだけど、そういうことが一切できなくなって、
うん、
もうそのまま柿がなったのを熟しちゃってるし、まま
放置しちゃって、
うん、栗も手つかずだし、
うん、
というような状況になって、そういうのが熊の餌にもなるし、
うん、
また人がいないから熊を恐れずに出てくるし、
そうですね、
ということになってんじゃないのかなと。でまた人がいないもんだから、
そうですね、
例えば神社のお社の軒下とかにね、
はい、
冬眠してるケースもあるみたいだし、
なるほど、
いうことで比較的ここ近年だけど、もう本当に目立つのは去年からですけど、
うん、
そういうことで非常にこう目立ってくるようになったんじゃないのかな。
なるほど。
だから複合的な原因でね、まあ、例えば漁師さんが減ったとかいうのもあるとは思うんですけど、
うん、
やっぱり人が野山に住まなくなったっていうのが一番大きいんじゃないかな、
ね、やっぱり皆さんね都心の方に、うん、まあ、便利だしそういうところに移住されてしまって、うん、どんどんどんどんそういう過疎が進んでいて、ね、人の手が入らない土地が増えてきてしまってるっていうことが大きな原因なんでしょうかね。そう
そ
う、
さあやっぱりねこれをお聞きのアウトドア好きの方々は、
うん、
じゃあどうすればいいのと、
そうですよ、
思われると思うんですけど、
はい、
やっぱりねこれはねスプレーしかないですよ。
あ、クマ撃退スプレーみたいな、うん、最近よく見かけるようになりました。
もともとは昔からあったんですけど、
うんうん、
やっぱりここ最近急激に輸入が増えたのかな。
あ、そうでしょうね、うんうんうん、
これクマ対策スプレーって言ってますけど、
はい、
要は催涙スプレーですよ。
あ、なるほど、うん、こう目とか鼻とかがもうツンってなって、うん、もう開けられないみたいな状態にする。
ただクマスプレーの特徴は、
はい、
比較的一定時間の長さと飛距離が8メートルぐらいあると。
ほうほうほう。だって8メートルか、うんうん、
普通のいわゆる まあ、あのボディーガードやってたからね、うん、サイレンスプレーってよく性質知ってるけど、
なるほど、はい、
まあ大体 2,3 メートルぐらい射程が、
あ、
うん、拡散する距離もそうだし、噴射時間もおそらく3秒ぐらい、
はい、
3,4 秒、
はい、
ではとてもクマに太刀打ちできないということで、まあ大体7メーターから10メーター前後の飛距離を持ち、噴射時間も長いのになると10秒ぐらい噴射する。
なるほど、うん、
といっても拡散するんで皆さん結構注意しなきゃいけないのは、やっぱりね、風下で噴
射すると
全部自分にかかっちゃう。そうなんですよね。
そうなんですよ、うん、でもそんな冷静にいられるかなっていうのはありますけどね。
まあ、まあ一定の噴出量と力があるんで、多少の風だったら問題ないと思うんだけど、強風が吹いてるとね、ちょっと熊に届かないと。それから次に、当然絶対人に向けちゃいけません、
うん、はい、
まあ熊に襲われた時以外は使用しないと、
うん、
じゃないと皆さんの街中で噴射とかしたらね、間違いなく傷害に問われるんで。
そうですね、うん、まあ、しかもその飛距離が8メートルぐらいあるんだったら、うん、相当な人が被害を被ってしまいますので、やる場所はね、考えないといけませんね、はい、
だからそういうね、絶対ダメだと言われることをきちんと守っていただいて、うん、
はい、
本当最悪の時の守り神としてね、
うんうん、
熊よけスプレーっていうのをね持ってると安心して山に行けるかなと。これは例えばあの北米なんかはグリズリーとかね、
はい、
そういう大型のクマが生息してて有名ですけど、そういうところが大きいクマが出没するもう森林とかをパトロールしてるパトロール隊も持ってるんで、
あ、なるほど、
まあそういう他の国で実績あるものだから、
うん、
きっと日本でも有効なんじゃないのかなというふうに思いますね、
はい、
ただこれもね、
うん、
使い方を知らないと。
そうそう、今私もそれを聞こうと思ったんですけど、うん、
殺虫剤じゃないんだよ、押せばいいっていう問題じゃないんで、
ね、やっぱちゃんと使い方を覚えてから山に行かないといけないですね、うん、
でこれはテスト用とか練習用のスプレーも売ってます
よ。あ、そうなんですか、うん、あ、それはいいですね。
やっぱり実体験として、
うん、
あの何も人体に影響がないスプレーが入ってて、
うんう
ん、
はい、
液体が入ってて、
はい、
それを噴出して実地で体験できる。
あ、素晴らしい、うん、それは皆さんやった方がいいですね。
そうだから、そういうのできちんと使い方を覚えて、
うん、
いざとなった時にすぐ出せて、
うんうんうん、
でしっかりとルールを守って、
はい、
これもいざとなった時に使うと。
そうですね、うん、いざとなった時に
それで安心して野山を、うん、キャンプをアウトドアを楽しむということをお勧めしたいと思います、う
ん
う
ん、はい、ぜひ皆さんお試しください。
はい、
はい、それではここで一曲お送りしたいと思います、ね、そろそろもう夏が近づいたとか、もうすでに暑い日がありますけれども、
そうだよ、ね、
なんか爽やかな曲をお届けしたいなと思ってお送りいたします、うん、渡辺真知子でカモメが飛んだ日。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。
ゆうじのアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて今週の外飯は何でしょうか。
はい、今日の外飯は、
はい、
季節の炊き込みご飯です。
おー、
まあ炊き込みご飯はね、皆さんご自宅でもやられる方多いと思うんですけど、
はい、
なぜ季節の炊き込みご飯かということも含めてね、
うん、
ご紹介したいと思うんですけど、まあ皆さんキャンプに行ったり、
うん、
日帰り問わずですよ、
はい、
行った時にだいたいそういう山とか川とか高原とか行くと、
はい、
うん、途中に道の駅ってあるじゃん。
ありますね、うん、そこで食材買ってなんてこともありますよね。
そう今言った食材買って、
はい、
だいたい道の駅には地元の新鮮な食材が置いてある、
うんうん、そうですね。
ということはやっぱり季節の新鮮な食材があるということだから、
はい、
それを調達しない手はないでしょ
う。そうですよね、うん、私もそこで買い物するの大好きです。
そうそう、うん、それで季節の新鮮な食材を調達して、
はい、
お米を持って行って、
うんうん、
炊き込みご飯をやっていただくと。
あ、いいですね。
はい、で今日作ってきましたよ。
実食だ、やった
ー。でちゃんとスノーピークのライスクッカーを使って、
はい、アウトドア風に作ってくださったんです。
アウトドア風っていうかもうまさに
アウトドアスタイルで
そういう道具だけで
作りました
。炊飯器は使ってません。
何でしょう、何の炊き込みご飯でしょう。
はい、まあ今季節ですからね、
はい、
ご覧ください。
何でしょう。
トウモロコシと枝豆の炊き込みご飯。
わー、輝いてます、
はい、
黄金に。あ、あったかい、
うん、 ちょっとね、
はい、
バターを炊き込むとき使ってます、
はい、
トウモロコシとバター相性がいいと思うんで、
はい、
バター使ったんですけど、まあ、例えばそういうバターもね、高原とか行って牧場があると、
はい、
そこの牧場で取った、ね、牛乳で作ったバターとか持ってるんで、
確かに
意外とそういうね、地元の食材をね、うまく調達して組み合わせてやると、
はい、
やっぱり特徴ある土地の味が、ね、表現できてんじゃないかな。
そうですね、うん、これ枝豆はなんか普通だったらなんか茹でてそのままビールのおつまみみたいなイメージが強いですけど、
うん、コーンだけでも美味しいんですけど、
はい、
やっぱり色合いがね、緑が入って綺麗でしょ。
はい、綺麗です。
それでちょっと入れてみました。
茹でる前のものを入れてるんですか。
そうそう、生で、早速いただいてみたいと思います。
いただきます。
なんかこの、
あ、いい香り、
ごま塩をちょっとかけてるのは、うん、はい、塩分があんまり入ってないんで、どうですか、
うん、おいしい、うん、バターがすごい、
うんうん、
なんかコクがあって、コーンの甘みとこれ枝豆もちょっと歯ごたえがある感じがおいしいですね、うん、
それでやっぱりね、炊き込みご飯なんで出汁を入れるといいと思うんで、
はい、
だしの代わりに鰹節入れてます。
あ、これ鰹節ですか。おこげかと思った、うん、
まあアウトドアにだしパック持っていくよりも、あるいはだし飲むとの何か瓶とか、
あ、はい、
ね、入ってる、最近希釈して使うやつも売ってますけど、
はい、
そういうものよりもそういう鰹節ワンパック持っていくだけでアウトドア身軽にいけるんで、
うんうん、
そういう思いも込めてちょっと鰹節を使ってみましたけど、
これすごい美味しい、すごい旨味がすごいです、うん、なんか炊き込みご飯に旨味ってあんまり感じたことなかったですけど、
うん、
なんかいろんな旨味がすごい詰まってますね。
でね、油を入れると、
うん、
お米をコーティングしてくれて、
うん、
すごくこう、なんていうのかな、美味しいっていう言い方で、なんかすごいざっくりしすぎちゃってるけど、うん、油をコーティングするとチャーハンみたいな、
あ、
こう決して固くないんだけどポロポロポロポロして、
そうですね、うん、うん、
でその油入れてないんだけども、バターの油でコーティングされてると、
なんかね、ちょっとピラフみたいな洋風の感じもあるし、
うん、
でもその鰹が効いてるので、
うん、
和風の炊き込みご飯もなんかどっちにも、
うん、
なんかどっちのいいとこ取りみたいな感じで、これ子供から大人までみんな好きな味だと思います、
うん、これコーンもね、トウモロコシも、
はい、
これちなみにいただいた本当コーンなんですけど、生のコーンを包丁で切って、
はい、ああ、なるほど、
うん、入れました。だから茹でたものとかじゃなくて、
はい、
あるいは缶詰とかじゃなくて、
うん、
その道の駅とかで売ってるような生のトウモロコシを使ってると、うん、これだけ味が出るということですよ。
バターは炊き上がった後に入れるんですか。
いや、炊くときに一緒に、
あ、最初にお水の中に、うん、お米とかその具材と一緒にバターも入れて炊き込むんですか。
まあ、アウトドアであんまりね、
はい、
取ったことをやるよりボーンって必要なもん入れて、
はい、
豪快に炊くと、
うん、
でいいんじゃないの
か。いや、それだったら私でもできそうだな。
誰でもできると思います。炊き方はお米を研いで炊くっていうことに関しては何も変わらないんで、
うん
うん、
そうですね、そこにちょちょって加えて炊くだけで、
うん、そうです。
だからこんなに美味しい
枝豆も生の状態を鞘を剥いて、
うん、
中のお豆だけ出して生ですけど、それを入れただけだ。
そういうのもね、小さいお子さんいらっしゃるご家庭では、うん、子供に手伝ってもらって、はい、じゃあこれ剥いてとかって一緒にやるのも楽しいかもしれないですね。
う
ん、
そうだよね、
うん、うん、
まあ塩味がね、もし欲しい人は、
うん、
ちょっと塩を炊くときに入れていただいても結構ですし、
うん、
まあこういう炊き込みご飯はそれぞれの季節でいろんなものが楽しめると思うんで、
はい、
ちょっと皆さんぜひね、
はい、
アウトドアで炊き込みご飯を試していただければと思います。
はい、ぜひ皆さんお試しください。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではもう一曲お送りしたいと思います。さっきも爽やかな曲ということでカモメが飛んだ日をお送りしたんですけど、
はい、
この曲もなんかこうちょっと哀愁漂うんですけど、うん、その中に爽やかさも感じられるような素敵な私の大好きな曲なので、はい、ぜひお聴きください。木杉高尾でグッバイデイ。
柿崎由志のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
今日はクマ対策ということで、うん、やっぱりもうどうしてもクマには遭遇したくないですけども、うん、でもクマがいるからといってアウトドアをしないでこもるよりはやっぱ外に出たいから、うん、ちゃんと対策をして万全の体制で楽しみたいですよね。
本来のね、人との共存というのはそういう恐れることじゃなくて、クマはクマのエリア、人は人のエリアということでしっかり分かれてて、うん、ちゃんとそれぞれがそういう対策を把握しててね、
はい、
恐れることのない日常を持つことが大事だと思うんで、
はい、
ぜひ皆さんね、あまり過度に恐れずに行っていただければと思います。
はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。Thank you.